これから日曜日のメッセージを録音します。まず短く祈ります。愛する父なる神様、これからメッセージを録音します。どうぞ語るものを清めて強めて用いてください。ネットを通して聞いてくださるお一人お一人の上に神様の祝福がありますように、それぞれの場において神様の守りがありますように、また家族の上にも神様の守りがありますように、平安がありますようにお願いします。どうぞこれからのひとときを導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今週は先週の続きでイエス様の復活についてご一緒に考えたいと思います。イエス様の生涯について書かれている四つの福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの共通のクライマックスは、イエス様の十字架であると言えると思います。キリスト教のシンボルが十字架であるのもそのことを物語っていると思います。しかし、福音書は、すべて十字架で終わっていません。復活で終わっています。そして復活がなければ、十字架の意味が分からずじまいになってしまい、十字架が無意味になってしまいます。そうなると、福音、良い知らせではなくて悲劇というふうに呼ばれたかもしれません。イエス様の復活はそのように肝心要の出来事ですけれども、世間一般はイエスが十字架で処刑されたことは信じますけれども、三日目に約束通り復活されたということは信じません。もしそういうこの世の考えが正しくて復活がなかったとしたらどうなるでしょう。十字架は、イエス様の十字架は正義あるいは愛の敗北の印になってしまいます。イエスが正しいことを教え、愛を実践しながら教えたことはこの世も認めています。そのイエスは宗教指導者たちに妬まれて、そしてローマ帝国の権力によって殺されてしまいました。生まれた時代が悪かったのだろうという人もいると思います。あのギリシャの哲学者ソクラテスも良い人であったのに、アテンの人々によって処刑されてしまったじゃないか。この世はそういうところで理想や道徳的な正しさや愛では生きていけないところだ。やっぱり正直者がバカを見る世の中であるということの証拠だというふうに言われるかもしれません。聖書にもこういう言葉があります。パウロの言葉です。第一コリントの一章の22節と23節です。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、違法人にとっては愚かなことですが、 ユダヤ人にとって木に貼り付けられるということは神に呪われたことを意味していましたから、十字架に貼り付けられたものが聖書が約束、神様が約束された、聖書に書かれている約束されたキリスト、あるいはメシアであるわけがないと考えました。ギリシャ人は殺されてしまった弱い神を拝んでどうする、そんな頼りにならない神を信じるのは愚かであると考えました。パウロはコリントの手紙第1の15章で次のように言っています。15章の14節から読みます。そしてキリストがよみがえられなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。私たちは神についての偽証人ということにさえなります。なぜなら仮に死者がよみがえられないとしたら、神はキリストをよみがえらせなかったはずなのに、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って神に逆らう証言をしたことになるからです。もし死者がよみがえらないとしたら、キリストもよみがえられなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえらなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。そうだとしたら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったことになります。もし私たちがこの地上で命においてのみ、この地上の命においてのみキリストに望みを抱いているのなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。パウロはもしイエスが復活されなかったなら、福音の宣教もそれを信じた信仰も虚しいものになると言っています。そしてそれを述べ伝えている自分たちは嘘つきになってしまう、偽教師、ペテン師になってしまうと言っています。また復活なしでただの気休めとして信じているなら、クリスチャンの集まりである教会は世の中で一番哀れな人々の集まりだと言っています。その当時のクリスチャンは信仰によって平安を得るどころか、信仰のために迫害され、持ち物や仕事や命を奪われたりしていたからです。もしイエス様が復活されなかったとしたら、福音は弟子たちがうまく考え出した作り話ということになります。そして今日世界の人口の約3分の1の人々が信じているということですから、もし復活が本当でないとしたら、イエス・キリストの福音こそ間違いなく人類の歴史上最大の嘘、デマ、詐欺、ペテンということになります。そうなると私のメッセージも変わらなければなりません。もしイエス様の復活がなかったとしたら、私のメッセージはストップ詐欺被害、私は騙されないというメッセージになると思います。イエス様が人として地上で生活されたときに行われた奇跡を聖書は印、あるいは印としての奇跡と呼んでいます。証拠、あるいは証明という意味です。奇跡はイエス様の身分証明でした。復活という死を滅ぼす印は、イエス様は本当に神の子であり、聖書に昔から約束されていたキリストであることの証拠です。パウロは復活、イエス様の復活の役割をローマ人への手紙の中で次のように説明しています。一章の3節、それから4節ですね。 この福音は神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので、御子に関するものです。御子は肉によれば、ダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば、死者の中からの復活により、復活により、力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストです。イエス様の復活は、イエス様の身分証明、イエス様が誰であるのか、を証明するものであったということです。そして、ヨハネも、ヨハネの福音書の中で、イエス様が人となった神であるということをはっきりと分かりやすく説明しています。ヨハネの一章の14節で、言葉は、この、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったというその言葉ですね。言葉は人となって、イエス様のことですね。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。また一章の18節で、未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである。そして同じヨハネの福音書の14章の9節で、イエス様は弟子のピリポに、私を見た者は父を見たのですと言われました。イエス様は人となって見えない神様を見せてくれた。イエス様を見れば神様がどういうお方なのかということがわかる。神様が何をしようとしておられるのか、神様はどういうお方であるのかということがわかるということです。ヘブル人への手紙では、その一番最初のところをですね、一章の初めのところで、まず、神は昔預言者を通していろいろな形で語られましたという前置きに続いて、この一章の二節では、この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。イエス様のことですね。神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られました。御子はイエス様のことですね。神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。御子は罪の清めを成し遂げ、意図高きところで大いなる方の御の座に就かれました。ここではイエス様が、神であるということ、そして人となって来られた、そして神の計画を成し遂げられた。ですからイエス様こそ神の最終的な、また最高な、最高の、そして究極的なメッセージであると教えています。復活は十字架が神の愛の敗北の印ではなくて、愛の勝利の印であることを証明しました。神が人となって人を救うために来られ、ご自分の死によって罪の問題を解決し、死を滅ぼされた。そしてそれによって壊れていた人間と神の関係が回復し、それによって神の国、天の国に入れるようになった。ですから福音のメッセージは、神の国は近づいた、悔い改めなさい、神の国は近づいた、戻ってきなさい、入ってきなさいというメッセージです。 イエス様の十字架上における最後のメッセージですね。最後の言葉はヨハネの福音書の19章の30節によると完了したという言葉です。十字架はイエス様のやったという宣言ですね。成し遂げたという宣言です。そして復活は父なる神のよくやったという宣言です。ですから十字架と復活があってヨハネの3章の16節神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として、イエス様を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス様は十字架での上でやったと言われた、やられたという言葉ではないですね。多くの人はこの世の人たちの誤解はそこにあると思うんです。イエス様のやったという言葉を知らない、意味がわからない。次に私たちは、神様は私たちにその復活の力を持って生きなさいということを教えておられるということを考えたいと思います。神はアダムとエバを神に似るように作られました。そして、彼らに地球を支配する管理する仕事を与えられました。創世記の書の26節にあります。神に似るように作られた、そして全てのものを支配するように。それは神様の支配のもとに私たちが神の国、天の国という、その国という言葉の意味は支配という意味があるということを私たちは学んできましたけれども、ですから人間は神様に作られる、神様の支配の中で地球というものを委ねられて、そこで生きるように神様に任されたということですが、そしてその委ねられた地球をよく支配せよ、管理せよということでした。ですけれども悪魔はアダムとエバを惑わして、神に支配されることはない、神に従うことはないということを教えました。そして悪魔はそうすればあなた方自身が神のようになれるんだというふうに惑わしました。アダムはその誘惑に乗ってしまったわけです。ですから最初のアダムというのは自分に従うことを選んで、そしてこのように死と災いをもたらしました。アダムの生き方は自分の好きなように生きるという、そういう生き方でした。それは死の道、滅びへの道でありました。聖書はイエス様のことを最後のアダムというふうに呼んでます。第一コリントの15章の44節に、最初の人アダムは生きるものとなった、しかし最後のアダムは命を与える御霊となりましたとあります。イエス様のことをですね。アダムの生き方は自分の好きなように生きるという生き方です。最後のアダムであるイエス様の生き方は、あなたの御心が父に向かって、神様に向かってあなたの御心がなされますようにと いう、神を信頼して神に従って生きる、本来最初のアダムが、そしてエヴァが生きるべき生き方でした。そしてそれが十字架の生き方であり、復活の生き方というふうにも、あるいは永遠の命の生き方というふうにも言えると思います。今日の世の中の生き方はまだ最初のアダムと同じ生き方です。自分の好きなように、人間中心、自分中心、神なしの生き方です。私たちは神に似るように作られましたが、それは神様の支配の中で、神に従って生きることによって、本来あるべきもの、神に似るものとなります。その関係、そしてそのように私たちを、作り直す、関係を回復させ作り直す、それが十字架の目的であり、復活の目的でした。そしてそれは復活の力によって成し遂げられるんだ、その力が私たちに働いてそれが可能になるということを、聖書はローマ人への手紙の8章の11節で教えています。イエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中から蘇らせた方はあなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださいます。イエス様を復活させたその力、同じ力を持つ御霊が私たちのうちに今住んでおられる、私たちに、の中に働いてくださっているんだということをですね、第二コリントの3章の18節で、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。変えられています。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。悪魔は罪を通して神の創造を歪めました。そして死をもたらしました。しかしイエス様は十字架と復活によって悪魔の技を打ち破り、新しい創造を始められました。十字架は私たちを罪悪感から解放するだけでなく、本来あるべき姿、良い人間にするためのものでもあります。テトスの2章の14節にこういう言葉があります。キリストは私たちをすべての不法から贖い出し、良い技に熱心な選びの民をご自分のものとして清めるため、私たちのためにご自分を捧げられたのです。第二ペテロの1章の最初のところにもこういう言葉があります。私たちをご自身の栄光と栄誉によって召してくださった神を私たちが知ったことにより、主イエスの神としての道からは命と経験をもたらすすべてのものを私たちに与えました。その栄光と栄誉を通して尊く大いなる約束が私たちに与えられています。それはその約束によってあなた方が欲望がもたらす世の腐敗を免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。そしてその神様のご性質に預かるためには何が必要かというのは、その後続くところに書かれていますけれども、それは後で読んでみてください。第二ペテロの一章のところですね。そして ロサイ人への手紙の2章の12節では、私たちはバプテスマを通して神様と結ばれ、そして一緒に死んで一緒に復活したということについて、こういう言葉で語られています。バプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られ、またキリストと共によみがえらされたのです。キリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じたからです。それが2章の12節ですね。そして3章の1節からはこういう言葉があります。こういうわけであなた方はキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものを求めなさい、思いなさい。地にあるものを思ってはなりません。あなた方はすでに死んでいて、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなた方の命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。十字架で大切な部分というのは目に見えない部分です。復活の大事なところも目に見えない部分でありますが、そしてその私たちの命も目に見えるものが全てではなくて、目に見えない神様との関係、そしてその関係によって生かされている、その関係によって私たちが変えられている、それが大事なことですよ。私たちはイエス様とバプテスマにおいて結ばれて、一緒に共に死んで、そして復活しました。ですからこの地上の価値観、神様から離れてしまった、神様を捨ててしまったこの世の価値観ではなくて、神の国の価値観を持って、神の価値観を持って生きなさいということが言われています。そして今イエス様の復活は私たちが、に新しい生き方を示している、そして新しく生きる力を与えてくださっているんだということです。イエス様の復活を信じないこの世の人々は、復活は弟子たちの創作であると考えます。ですけれども、事実は弟子たちが復活を作ったのではなくて、復活が弟子たちを形成しました。復活が、そして復活された主が、弟子たちが十字架に預けられた主を見て、死んでしまった主を見て絶望してしまった、信仰を捨ててしまった弟子たちのその信仰を立ち直らせたのはイエス様の復活ですね。そして復活したイエス様が彼らに現れて、彼らの信仰を立ち直らせました。復活は私たちに信仰と愛、そして希望を持って生きることを教えてくれます。そしてその力を与えてくれます。復活の力が私たちを変え、教会を形成し、そして私たちを通して福音がこの世に、広がっていきます。そして私たちもその復活の力を持って、復活の事実を信じて、そしてその信仰によって私たちはパウロと一緒に死に対して、死に向かってこういうことができる 第一コリントの15章の55節から読んでいきますと、私たちはパウロと一緒にこういうふうに言えます。イエス様と一緒に、主よ、お前の勝利はどこにあるのか。主よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝します。神は私たちの主キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。そしてこの言葉をもって励まし合うことができます。58節ですね。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのです。私たちは今非常事態の中で生きています。こういう時こそ普段からの備えの大切さに気づかされます。日曜日に集まることができなくても、一緒に賛美することができなくても、私たちの心に、私たちの唇に、それぞれ置かれた場所において賛美があるでしょうか。そして主を滅ぼしてくださった復活の主が私たちと共にいてくださるので、コロナウイルスに囲まれても平安を持つことができ、感謝を持って賛美しているでしょうか。そして私たちが日々生きるのに必要な糧である御言葉を心に蓄えているでしょうか。これまで、今回私たちは自宅待機であるとか自粛ということで私たちの生活は変わっていると思いますけれども、そういう時にこそ、こういう時にこそ、今まで忙しすぎて後回しになってしまっていたこと、こういう時に私たちが礼拝の始めの時によく歌う賛美歌がありますね。静まり、知りなさい、私を知りなさい、私が神であることを知りなさい。そのことを実践する、できる、そういうチャンスが与えられているのかなというふうに思います。コロサイの3章の16節で、キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさいとあります。詩と賛美と霊の歌により感謝を持って心から神に向かって歌いなさいとあります。言葉であれ行いであれ、何かをするときには主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい。私たちが先週一緒に最後の御言葉として読んだのは、コロサイの4章の5節と6節でした。外部の人たちに対しては、こういう時に私たちの周りにいる人々にも、人々とも福音を分かち合うチャンスであるということで、このコロサイの言葉を読みました。外部の人たちに対しては、機会を十分に生かし知恵を持って行動しなさい。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人にどのように答えたらよいかがわかります。今日はもう一つ、それに似た励ましの言葉でありますけれども、第一ペテロの3章の15節と16節を読みます。それで終わりにしたいと思います。第一ペテロの3章の15節です。むしろ心の中でキリストを主とし、 聖なる方としなさい。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし柔和な心で恐れつつ、健全な良心を持って弁明しなさい。今私たちはそのように備え、そしてそのように分かち合う機会が与えられていると思います。お祈りします。愛する父なる神様、あなたに愛され、守られ、支えられて今日も生かされていることを感謝します。コロナウイルスはまだ日本においても猛威を振るっています。どうぞ神様の助け、癒し、導きをお願いします。感染されて苦しんでおられる方々の上に主の癒しがありますように、感染されている方々に自分の危険を冒して、そして犠牲的に仕えてくださっている方々の上に神様の特別な守りと恵みをお願いします。また様々な分野で重荷を負ってくださっている方々をどうぞ助けてください。またこの状況の中にあって不安の中にある人々が、あなたに本当の平安を、あなたのうちに本当の平安を見つけることができますように導いてください。また私たちをそのために用いてください。また世界においては収束に向かっている地域もあります。そのことを感謝します。またそうではなく、私たちよりもはるかに厳しい状況の中に、そういう地域でこのコロナウイルスと戦っている方々もいらっしゃいます。どうぞ神様の特別な憐れみと恵み、助けを、導きをお願いします。どうぞ神様の御心がなされますように、こういう状況の中にあって神様の御業がなされますようにお願いします。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。